おはようございます。3月11日水曜日の朝です。本日3月11日東日本大震災の発生から15年という大きな節目を迎えました。あの日から15年、今なお約2万6000人の方々が避難生活を続けていらっしゃいます。被災者という言葉だけではくくれない、お一人お一人が歩んでこられた長く険しい月日に改めて深く思いを寄せたいと思います。犠牲になられた方々への祈りとともに、今を生きる皆さんとこうして平穏な朝を分かち合えること、その尊さを改めて皆さんと共有したい、そんな3月11日の朝です。しかし今、私たちが守りたいこの当たり前の日常を揺るがす危機が遠く中東の海で現実のものとなっています。日本のエネルギーの生命線、ホルムズ海峡、現在イランとイスラエル、アメリカとの間で過去数十年で最も深刻な軍事衝突が続いており、この海域は今事実上の封鎖状態にあります。主要な海運各社は航行を見合わせ、海峡を通る船の影は消えつつあります。でここは日本の原油輸入の9割が通過する、まさに喉元といえる場所です。もしこの停滞が長期化すれば、私たちの生活を支える電気やガソリン、あらゆる物価の高騰を招き、社会全体に計り知れない打撃を与えることになります。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。自然災害にせよ、世界情勢の悪化にせよ、私たちの外側で起きる大きなショックを個人の力で完全に防ぐことはできません。だからこそ、明日も当たり前のように続くと思っている家族との日常や財産の備えという自分たちの手の届く範囲のことは、平時である今、後悔のないように整えておくべきではないでしょうか。今週は春に向けた家計と経営の実践編の最終回、テーマはお墓参りの帰りに未来の話を、親が怒らない実家の片付けです。来週に迫った春分の日、お彼岸のタイミングでぜひ実践していただきたい未来へバトンをつなぐ家族会議のヒントをお届けします。これまで3週にわたり、確定申告の時差、家計のバランスシート、特別費のコントロールと家計や経営の足元を固めるお話をしてきました。本日は少し未来に目を向けて、築き上げた資産を次世代へつなぐお話をします。来週の3月20日は春分の日、お彼岸ですね。ご実家に帰省したり、ご家族でお墓参りに行かれる方も多いと思います。お墓参りはご先祖様という過去に感謝を伝える大事な行事ですが、親族が自然と顔を合わせるこのタイミングは、家族の未来について話し合う絶好のチャンスでもあるんです。相続や事業承継の話における絶対の鉄則、それは親が心身ともに元気で確かな判断能力があるうちに行うことです。私たちが日々ご相談を受ける中で、最も後悔されているケースが多いのが、親が倒れてから、あるいは認知症になってから慌てて相続の話を始めたというパターンです。親が入院して弱っている時に、お父さん財産ってどうなってるの？なんて聞けば、親からすれば自分のことを財産としか見てないのかと悲しくなり、心を閉ざしてしまいます。さらに恐ろしいのは、認知症などで判断能力がないとみなされてしまうリスクです。最近は家族信託という制度が注目されていますが、これも万能ではありません。弁護士の先生から伺った実際の裁判事例では、ご高齢になってから家族信託を結んだものの、後日他の親族から、契約当時親にはすでに十分な判断能力がなかったはずだと訴訟を起こされたケースもあります。タイミングが遅かったばかりに、良かれと思った準備が、争う家族と書く相続の火種になり、契約自体が無効になるリスクすらあるんです。だからこそ、お彼岸のようなみんなが元気で集まっている日常の延長線がベストタイミングなんです。 とはいえ、いきなりお金の話を切り出すのはハードルが高いですよね。そこで、親の警戒心を解くための切り出し方のコツをお伝えします。まずは、絶対に言ってはいけない NG ワードです。貯金いくらあるの？遺言書ちゃんと書いてる？兄弟にはいくら渡すつもり？これらは絶対に NG です。すべてお金に直結する質問なので、親に財産を狙われているとか、急かされているという印象を与えてしまい、不機嫌にさせてしまったり、微妙な空気が流れたりする可能性が高いんです。言われた親の心には、自分の人生を勝手に終わらせようとされていると感じてしまうこともありますよね。では、どうすればいいのか。魔法の OK ワードは、実家のものから話に入ることです。例えば、お父さんたちが大切にしてきたこの家、これからもいい形で残したいと思ってるんだけど、どういう希望があるかな？あるいは、最近重いもの持つの大変になってない？今のうちに少しずつ整理しておけば、お母さんたちも毎日がもっと過ごしやすくなると思って。または、第三者を出して。ご近所の〇〇さん、お墓の管理で揉めたんだって。うちはどういう方針か、今のうちに聞いておきたくって。というように、ポイントは、お金ではなく、家、庭、お墓、不用品といったものを主語にすることです。ものの話をすることは、親の人生の価値観を整理することです。実家や遺品の整理を通じて、親の意向を確認できれば、結果として後からついてくるお金、遺産の分け方も自然と親の意向に沿ったものになります。最後に、実家の片付けをする際の注意点をお伝えします。ここで絶対にやってはいけない大失敗があります。それは、良かれと思って帰省中に実家の古い食器や雑誌を勝手に処分してしまうことです。親からすれば、自分が長年築き上げてきた歴史や思い出を否定されたのと同じです。激怒されて、親子が絶縁状態になり、相続のテーブルにすらつけなくなったケースも実際にあります。だからこそ、これどうする？一緒にやらない？という、親の意思を尊重する伴走の姿勢が不可欠なんです。一緒に会話を重ねながら整理を進めるうちに、親の方から自然と、実はあの通帳はここにあってね、とか、この家はお前たちに任せるよ、と一歩踏み込んだ話をしてくれるようになります。また、一緒に整理する中で、物置から何年も放置された固定資産税の催促状や、使っていないサブスクの請求書が出てくることもあります。物の整理は通帳を見るよりも先に親の隠れた負の遺産を可視化し、トラブルを未然に防ぐ健康診断の役割も果たすんです。実家の片付けは単なる大掃除ではありません。財産の全体像を把握するための最もソフトで確実な家族会議なのです。4週にわたってお届けしてきた春のシリーズ、いかがでしたでしょうか。自分自身の稼ぐ力を高め、家計のバランスシートを健全に保ち、キャッシュフローをコントロールする、そして最後にその築き上げた資産や思いを次世代へと揉めることなくスムーズにつなぐ準備をする、これが私たちオフィスウェルスインクが提唱する人生のグランドデザインの全体像です。今年の春のお彼岸は、お墓参りの帰りの車の中や、お茶を飲んでリラックスした時間に、ぜひ実家の片付けというキーワードから少しだけ未来の話をしてみてくださいね。皆様の春がより豊かで安心できるものになりますように。ここまでのお相手はナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。